しがにの座頭市でございます、はい。今回は、ダイハードを語っていきたいと思います。助っ人としてクリスマスどころか年中運の悪い2人で お願いしました。どうぞ。
はい、今回も、村上ロックです。
あ、どうもこんにちは、明美列車です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうすぐね、もう師走に入りまして、はい、クリスマスが来ますよ。
はい、来ますね。
クリスマス映画といえばやっぱホームアローンかダイハードですよね。
どっちかですよね。
どっちかですよ。毎年これを見ることがやっぱクリスマスですよね。
そうですね。どっちか確実に見てますね。
どっちか確実ですね。
全然ロマンチックじゃないですね、日本とも
ですね。そうですね。
もうちょっとやっぱ学のある人とクリスマスキャロルとかそういうこと言うんですかね。
なんだ、素晴らしきかな人生。
素晴らしきかな人生とか。学は関係ないですね、しかもね、今言ったけど。
いや、学がないってことがやっぱり今の僕たちの現状をこう生んでるんじゃないですかね。
そうですね。
足りないものはやっぱりインテリジェンスなんじゃないですか。
インテリジェンス。そうですね、ペダンティズム的な何か、そういったの
も、もう意味がわからない。
すいません。
とりあえずね、みんな眼鏡かけましょうよ。
かけた方がいいですね。
賢く見えますか。
すいません、今日コンタクトなんで。
僕もレーシックやったばかりなんで、
本当かい。心のレーシック、
心のレーシックを、ね、ずっと物がぼやけて見えてたんで。
よくわかんねえな。
魚の鱗でコンタクトの代わりってできるんですかね。
あ、ペタッと
ペタッとあれば
ならないと思いますよ。
まあ目から鱗は落ちますけど。
ああ、うまいな。
これがインテリジェンス。
インテリジェンス。商店育ち。
さすがですな。
北九州生まれ、商店育ち。
悪いやつは大体、商店育
ち。目が悪いやつは大体友達ですからね。視力低いやつは大体友達。
視力低いやつは大体。なんで俺がラップしない
か。かからずもラップ大会にね、ディスっていけないからね、いろんなもの。
で、ダイハードなんですけど、あれですよね、劇場で見てないですよね。
見てないです。
一作目は見てないですね。
でしょ。私も見てないですけど、予告をたまたま見たんですよね、劇場で。まだね、ブルース・ウィリス自体が有名じゃないから、
ブルームーン探偵社の、
そうそうそうそう、だから主演ブルース・ウィリスって誰それっていう、でもなんか予告でかすかな記憶なんですけど、しばらくレンタルしませんみたいな感じで。
あ、そうなんだ。
自信持って宣伝したんですよね、確か。劇場で見た人の噂が広まって、レンタル開始には結構人気出てたんですよ。で、初放送があの日曜洋画劇場で、この間ちょっと亡くなったんですけど、野沢那智さんが、吹き替えで、マクレーンの。
野沢那智がやってたんですか。
そうそうそう、1回目は
どんな声でやってたんですか。
うー
って言ってないでしょ。ダイハードでそんなことないですよ。
ゾンビじゃないですか。
さっき、ショーン・ブ・ザ・デッドやったから。
ごめん、俺急な振りが弱い。
野沢那智の声ってどんな声でしたっけ。しかもなんかちょっと高い声。
そうそう、ちょっとそうですよね。
ね
ちょっと待ってください。僕も今一生懸命思い出してるけど、再現してみましょう。野沢那智さん、
俺何の声やってました、あの人。
今ね、ちょっと山田康夫が邪魔してるから、ちょっと、
あのね、聞いたことないですけど、チキチキマシーンモーレースの、ナレーションでしたっけ。
チキチキマシーンモーレース、
そんな感じ。熊倉和夫にも今入ってましたけどね。でしたっけ。
あとね、アルパチーノの声とかもやってたんで、
どんな声だったんですか。何をなんかこなれたことをやろうとしてるんですか。繰り返してやろうみたいな。
すいません、ちょっと味を
占めました。何か
締めました、すいませんでした。
センスを発揮しようの、いやらしいですね。ダイハードの話を。
で、この映画なんですけど、はい、あれなんですよね、80年代後半にあのスタローンとかシュワルツネッガーみたいにね、
はい、
アクション映画のヒーローのなんか強さのインフレを起こし出した時期があったじゃないですか。
はいはいはいはい。
でね、やたら強すぎてっていうのが多かったんだけど、これ珍しくね、
う
ん、あの等身大のヒーローが活躍する。
うん、
なんか本当あれなんですよね、主人公にスタローンとかシュワルツネッガーの候補として上がってたらしいんですよね。
へえ、
そうなんだ。あとバート・レイノーズとか、
もう全然別物になる
ので、まあこの作品ってのはなんか必要最小限の敵とね、
うん、
あの決してマッチョでない主人公がぼやきながら、
そうですね、
話が展開するっていうのが面白いです、うんう
んうん。僕このやっぱ映画の魅力の一つはやっぱあのマクレーン刑事のぼやきだと思うんですよ、うん、すぐ愚痴るじゃないですか、弱音を吐くっていう、
吐きますね、
すぐ、ね、どんな感じでしたっけ、ね、どんな
感じ、
野沢那智さんの機会では、
3回目すごいじゃないですか、
そのシーン探しますよ。本当にうーっていつ言ってんのか聞いてる人とか
ね。で、あの当時あのあれですよね、ヒーローが不死身のアクション映画に対するアンチテーゼでそういうの作ったんじゃないかっていう。
ああ、なるほど ね。
でこれ以降増えたんですよね、あの対テロリストものっていうか、閉ざされた空間でテロリストと戦うってアクション映画、
ね、そいつらもやっぱ弱音 系の主人公なんですかね。
いや
そこもキャラまでは一緒にしてない、
うんうん、シチュエーションだけでしょうね、うん、だってあのほら一番有名なの沈黙の戦艦っていうのが、うん、セガールはね文句言わないですしね、
うん、文句言うセガール見てみたいですけどね街長えよみたいな、うん、
関西弁で流暢な、
甘いもんないのみたいな聞きたいですよね、
うん、お姉ちゃんおらへんの
ジョジョ園の焼肉弁当じゃんラッキーみたいなこと言ってほしいですよねセガール
ひぜえまあちょっと例を挙げてみますとその沈黙の戦艦、うん、あと暴走特急あのトイソルジャーって知らないですかね学校に立てこもるやつって
あわかんねえ
あとねハードジャッカーって雪山の大ハードだっつってやってたのに、ね、あとシティハンターが、うん、後半豪華客船に閉じこもるあとサドンデス
うーんあ
ーエアホースワンクリフハンガ
ー
エグゼクティブデシジョン
聞いたことあるな
セガールが途中で死んじゃうってやつ
あそうなんです
ザ・ロックとかね、うん、ホワイトアウトうん、多分マイナー映画とか探せばかなりあると思うんですけど、うんうん、
あのほらスター新春隠し芸大会で、はいはい、井上順がインディ・ジューンズとか
やってましたね
あれダイハードもやってんじゃないですか、
ね、あのダイハード2は近藤正彦でやりましたね
あマッチがやったんです
マッチが
マッチなんて言ってたんですか
うー押すな今日あの当時は父さんに別れてたやってた時代だと思うんで、うん、もう片方はターミネーター2やってたんですよ、
はい、
それは覚えてんだけど、うん、マッチの方が全然覚えてない、うん
は
ちなみにターミネーター2は井上順がシュワルツネッガーやってたっていうのは
あ井上順があの全裸でこう「バンバリ」っつってそこだけ僕覚えてますから
あと加藤茶が T-1000 で
そうなんだ
確かそれだと
加藤ちゃんが追いかけてくる
話脱線してんだこれ
あでもね何て言うんだろうリアルな、はいヒーロー像というかやっぱああいうのを見てたからね、うん、本当にどこかでこの現実を混同してた部分だと思うんですけどあの、うんうん、僕テレビの911のテロの時に、
はい、
あれやっぱリアルタイムで見てて嘘だろうと思ったんですよ、
はいはい、確かに
でどっかでやっぱそういう、ね、テロとかあんなことになったら、
うん、
必ずそういうヒーローが何とかするんじゃないのアメリカって、うん、っていうのがあったんですよでイメージとしてはやっぱマクレーン刑事だったんですよ、
うん
うんあのねえブルース・ウィリスが何とかするんじゃないのかと、うん、やっぱ思っちゃいましたもんねそれぐらいやっぱ擦り込みじゃないですけど、
うんうん、
それぐらいのこう印象があったんでしょうね、
うん、あちょっと余談しかあれね911の瓦礫片付ける人の中に、うんうん、スティーブ・ブシュミがいたっていう
そうなんだ
あれの人元消防士であ
でもうスキルをちゃんと役に立てたいと
で自分の持ってた制服着てもうわっつって
あいつ偉いっすね、
うん、あいつっつって、
うん
言ってたみたい
ブシェミらしさのかけらもないじゃないですかブシェミ性皆無ですよねあんなこう困った感じの役ばっかりやってて
ミスターピンクが、
うん、骨巻かれてましたよだってあのあれで
何ですか
ボーリングの映画
ビックリボースキ
ービックリボースキー
あ
ー、うん、骨巻こうとしたら風で全部かかったっす
よ、ねうん、あれ面白かったっすね、うん、
ものすごい脱線した気がする
この時期ね、まあ、うん、また脱線なんですけど、まあ、ダイハードもそうだし、ね、うん、リーサルウェポンもそうでしたけど、うん、拳銃のね、ベレッタ。
あ、はい、ベレッタ。
そうなんですよ、ね。この時期、どの映画見てもベレッタ、ベレッタ、ベレッタでしたね。
うん、
やっぱね、モデルガンだの、エアガンだの、やっぱ買いましたよね、
うんうん。ちょうど、あれですね、アメリカ軍の正式銃に採用されてから、アクション映画に登場すること
なんですよね。
で、ブルース・ウィリスって左利きなんですよ。
あ、そうなんですか。
昔だとあのコルトガバメントとかよく分かるんですよ、
はいはいはい、
ところがあの、まあ、この作品もそうだしさっきのメル・ギブソン あのリーサル・ウェポン、
うんうん、
リーサル・ウェポンでも使ってるしあの男たちのパンガの超ユンファこれでも使ってるんですよね、で未だにアクション映画見てるしつっこいぐらい登場してるんですよ
ベレッタが
多いですね最近グロックなんかも、ね、
あちょっと押され気味ですね、
あ
とこれに使われてるのはヘッケラー&コックっていう
多かったですねヘッケラ
ーサブマシンガンがあって、
これ
もかっこいいんですけどね。
かっこいいですね。あれも買いましたね。あのうちの飼ってた犬にね、別の犬だったんですけどね、近所のなんかね、柄の悪い、ねうん、でかい犬がね、交尾しに来るんですよ。
うん、
それ腹立ってね、いつもね、2階の窓からね、こう電気消した部屋からずっと俺に狙ってましたね。犬が来る、パンパンパンって打ってやるんですよ。うん、キャンキャンキャンって感じです。
やっぱ村上さん家の息子が今、大変な状態だって、
ね、
なっちゃうわけです
ね。これあれなんですよね、ベレッタと同じ後継の弾なんで、
うん、
マガジンを大量にこうゲットしたら今度ベレッタも撃ちやすくなる
って使います、うん、結構やっぱ銃に詳しい人っていうのはその映画の中での銃の扱われ方とかにすごくやっぱり違和感を感じるらしいですよね、そうそうそう、
あのなんかなんだっけ、松田優作さんの映画で、うん、あのオートマチックなのに一、うん、回一回のスライドさせて撃ってたっていう、 あと誰だっけな、誰か言ってたんだけど、あのリボルバーでサイレンサーつけて何の意味があるんだっていう、
本当ですね、カチッて音が消せないわけですからね、
あのそのシリンダーのとこ落としてるから、うん、意味ねえよっつって、そういうのがあるんですけど、とね、あそう、舞台になった中富ビルってあの、うん、20世紀フォックスの本社ビルなんですよね。ちょっと一回旅行行った時私本物見たことあるんですけど、近づいてみたらですね、あの、うん、メンテナンス1回から3回まで全部白いカバーがあって、うん、ちゃんと見れなかったんですけど、
あアメリカ行ったんですね、
行きました、
いつ行ったんですか、
もう12年ぐらい前、
どうしたんですか、なんで、
え、あの
映画の旅に、
そうですね、
向こうの人って大きいんですか、
大きいですね、何もかもが大きかったです、
何もかも
あのスピルバーグの経営してるレストランに行ったんですけど、おトイレに行ったらですね、ものすごいうんこが残ってるんですよ、大量の、
スピルバーグのうんこ
スピルバーグの店の客のうんこ、流れないんですよ、そこでうんこするの諦めましたもん僕は、
どこでうんこしたんですか
スピルバーグ来るんですか、たまに、
いや名前だけ貸してんじゃないですか、
見たいっすよね、でもね、スピルバーグ、
あれ長富ビルって、うん、あのそのフォックスのね本社ビルなんですけど、うん、制作側が使用料請求したっていう、自分の会社で作ってる映画なのに、自分とこに金よこせっつって言ってるっていう、意味が分かんねえよっつって、なんか自宅に住んでる息子にね、うん、あの家賃ぐらい払いなさいよっていうお母さん的な、
あそんなノリなんですかね、ノリ的には、お母さん銀行に預けなさいよみたいな、そんな感じですか、
ね、
お母さん証券の券を買いなさいみたいな
手書きの
手書きのね
手書きの債券を買いなさい、
これはあの脱線じゃないんですけど、あの、はい、ダイハードにしてやっぱ
断れたらおかしくないですけど脱線じゃないんですけど
あのやっぱインパクトにあったのは、あのやっぱりエレベーターに乗った時に、ね、はい、あの上の蓋をバカッとこう開けるっていう、うん、あれやっぱり見てから、あの未だにエレベーターに乗るたんびに
上見ます、
上見ます、確認しますもんね、
うん、2だとその直接中から入って、はい、1だとこう1回止めて外出て上に入るっていう、ね、
レクター博士もあれ得意ですね、
そうですね、得意ですね、
よくやってますね、
よくやりますね、
特技エレベーターの上に住むって、
大晦日の恒例になってますよね、レクター博士が、
これ脱線なんですけど、あの
もういいです
な、鍋屋寛さんがあのなんか火事、自宅が火事になったかなんかで、あのすごい、ね、うん、映画のそういうグッズコレクターで、
あー、はい、あの、ね、
火事になって消防車来て、あやばいと思ってこう、ね、逃げなきゃと思って、ね、うん、もう大切なグッズ持って外に出て、フレディのね、
はい、
であのマスクを、
うん、はい、
かぶって、手に持ちきれないからマスクかぶって、うん、フレディのマスクかぶって出たらもう大騒ぎになったら、すごい重度のやけどの人来たり、救急車に乗せられて全くやけどしてないんで、その救急車の中でそのマスク取ったらなんかレクター博士みたいになった。っていう話をしてましたね、
うん、
実際でもあの状況になったらどうしますか、うん、僕ね、あの、いけると思うんですよ、
うん、はい、
ええ、
まずとりあえず隠れますよね、
うん、隠れますね、
あれなんで、で、
配管工みたいな、なんていうんですか、うん、通気、はい、通風工の中をこうね、這いずり回って、まあ、愚痴りながらですよ、
うん、
なんで俺がこんな目に遭うんだ
ろう、ね、ちょっといいですね、ええ、
まあ、僕もいでたちとしてね、あの、ランニングに、ブリーフにハイソックスで頑張ってみようかと思いますけど、
川又軍司じゃないですか
何電波でしたっけ、
ニヤニヤ電波とメソメソ電波
ですか、ね、これどうしようか
な、川又軍司のダイハードって面白そうです、ね、
もうニヤニヤしたり
メソメソニヤニヤしたり
大変、ね、あの人普段から大変だったわけ
ですよ、ね、大変だったわけですからね、
もっと大変なんですよね、うんうんうん、クリスマスにすごいですよね、
あと曲を聴くと、
うん、
これ脱線じゃないですよ、
やってください、
うん、あの大工を使ってんじゃないですか、
ベートーベン、
はい、はい、うん、それプラス「あの雨に歌えば」のアレンジした曲もよく聴いて入ってるんですよね、そうすると大工とほら「雨に歌えば」だと、
うん、
時計仕掛けのオレンジ意識してるから、
ダイハードってあの何作目まで作れたんですか、
4作目まで
ですね、今のね、4見てねえんだな、 3以外に面白くなかったですか、なんか。
俺は3までは好きです
ね。3までは面白かったんですか。
3の時、高校生の時、あのクラスで好きだった女の子誘って日曜日に2人で映画見に行って、うんうん、見て、うん、面白いなと思って家帰ってきて、うんうん、その子は高校出てすぐに結婚して、
はい、
どうしてんのかな。
知らねえよ。
イピカイエイ。マザファッカー。
その子がなんかサミュエル・ジャクソン似てたとかだったらまだね、わかりますけど。なんか、青春の一コマですか。うん、そういうの
は。腹立つわ。あと、ちょっとね、一番今回調べてショックだったのが、うん、ブルース・ウィリス、このパート1の時、32歳だったんですよね。
そうなんだ。
そうか。
もうそんな年でそんな風になってた、
うん、そういう時期なんでしょうね。
大ハードなわけですよ。
大ハード、うん、
あとオープニング見ててさ、あの、うん、空港で歩きタバコやってるんですよね。
あ、う
ん、まだあの時代は全然タバコ吸ってた。
そうですよ。ほんとね、喫煙者の僕はちょっと言いたいんですけどね、うん、禁煙だったらもうすぐに手のひら返したようにね、ああ禁煙だ禁煙だ、ノイルコイルみたいなもんですよ。
禁煙だ禁煙だ禁煙だ。
そうだそうだそうだ、
体悪い体悪い体悪い、ガンダガン
ダガンダ、はいガンダ
はいガンダ、はいはいはいはい、死んじゃう死んじゃう死んじゃうっつってね、葬式だ葬式だ
っつって、ノイルコイルだったらちょっと面白い。
だから日本はノイルコイルってことでいいんじゃないですか。
ノイルコイルなんですよ本当に。
アメリカがノイルで日本がコイルってことですよね。
はい、
全然言
わない。すみません、ちょっと、取り乱しましたよ。
ただでタバコ吸いの文句になって
る。いや、いいじゃないですか、吸うのは。
ね、
まあ、別にね、歩きながら吸うのはさすがに良くないと思いますけどね。
うん。うん、あとこれ、言おうとして忘れてた、あの、日本でも時代劇版でなんかね、ダイハード やれねえかなっていう、
ほう、
ふと思ってたんですよ。
はい、う
ん、日本だとほらお城を舞台にできないかなみたいな。
お
そしたらですね、あの立川志らくさんっていう人が、うん、あのシネマ落語ってやってるんですよね、うん、でそれで大報道作ってたんですけど、あの、うん、男はつらいの回でちょっと言ってたあのメカウマっていうネタで、うん、あの八五郎っていうのが主役なんですよね、
うん、
それってあのお城にこう招かれて、で城の埋蔵金を狙った盗賊と戦う羽目になるみたいな、
うんうん、
神さんのホリーっていうのが、まあ、妹のおつるっていうのに当てはめて、
うん、
であのパエル巡査っていうの黒人の人いたじゃないですか、
うん、
あれが岡っ引きで銭形平次っていう、
うん、
であの無線は使えないんで、うん、電書畑とか、うん、あと狸を使ってこうや
って狸
落語の世界では狸は喋れるってことになってるんで、
ああ喋りますねよく。
あの火災報知器のシーンあったじゃないですか、
うん、
あれは火の宮ぐらいの話を鳴らす
って
、結構そういう遊びをやってたんですけど、ね、劇中あのヘルシンキ症候群って言ってるんですけど、あれストックホルム症候群が正しいですよ ね、
あれなんでヘルシンキなんですかね。
すげえ思ったんですよそれ。
そう、あれ地名で
間違えたんですか。
あれなんか違うものですか。でもやってること言いたいことは、
うん、一緒、
ね、あれはストックホルムで起きた銀行の立てこもり事件で、はい、犯人と被害者があの共有関係に、うん、共犯関係みたいになって、はいはいはい、心理的にすごくあれですよね、同化しちゃうみたいな、
うん、
それをストックホルム症候群って言ったのにヘルシンキ症候群になってたと、
うん、
あれはちょっと調べてみた方がいいんじゃないですか。
あれなんか
調べても分かんなかったってこと。
分かんなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
何残っちゃって
犯人がね、捕まってからもあの人質だった人たちがこう、うん、面会に行ったり嘆願書書いたりしたんですよね、
うん、
もう不思議な心理状況ですよね、うん、でもなるのかなと思うんですよね、うん、
また銃を向けてほしいみたいな、そういう感じになるわけですかね。
ねえ、
うん、大きい声で罵ってほしい、
まあ劇中だとエリスってやつがあの交渉しに行ってね、うん、あっさり撃たれて死んじゃうと、うんう
ん、あのバカがね。
あ、そう、あの
失踪したバカです、
ね、あの人ね、うん、あの奥さんが日本人なんですよ。
あ、そうなんですか。
エリス役の人の、
へ、
昔あのビデオデータって雑誌があって、
はい、
読者のコーナーに奥さんが自分で投稿してたの俺たまたま記事読んでて、
へ、
あの
私の夫はダイハードに出ています
、ね、そうそうそうそう、
撃たれて死にます、
ね、死にました。あの俺見た当初あのハンスとエリスの区別がよくつかなかったんですよね、
うん、
あのテリストのリーダーと、
あーあーでもちょっとね、
髭がね、
うん、似た感じではありますよね。
あの FBI のジョンソンの白人の方っていたじゃないですか、
うん、
わかんないですか、ロバート・ダビっていう人なんですけど、
わかります、わかります。
あの人とジョン・マクティアナの監督が似てるんで、うん、それも区別がつかなかったと思ってる、う
ん
う
ん、監督出てんじゃないか塚本慎也みたいなそうですね。
あと奥さん、ボニー・ベデリア、
ボニー・ベデリア、
うん、あれマコーレ・カルキンのおばさんなんですよね。
そうなんだ。
でさっきも言ってたカルキンもホームアローンでね、子供版、子供版ダイハードってやってましたけど、
はい、カルキン大変な目に遭いましたね。
大変な目に遭いましたね。
大変な目にしか会ってないんですかね、
ずっと大変ダイハードなんですよね。ダイハードね、
一番のダイハードものってことですね、あいつが、ね、見上げたダイハードをやろうですね、
エドワード・ファーロングもね、うん、ダイハード、
ダイハードね皆さんやっぱ年末はダイハードですからね、ね、なんだかんだ言って、
シワスってぐらいですからね、ダイハードってこと
なんです、ね、本当に今ダイハードな人いるんじゃないですか、本当
いるんでしょうね、うん、
テロリストと戦うみたいな、
乗り切っていかないとね、だですね。
まあ俺たちも心のテロリストと戦って、
そうですね、
クリスマスを、
そうですね、
万引きとかしないようにしてね、出来起こって痴漢とかしちゃダメですよ、本当に。
そうですね、はい。
脱線しますけど、あの最近ブルース・ウィリスとキーファー・サザーランドの区別がつかなくなってきたんですよ。
つかないことになってますちゃんと見た方がいいです
全然見間違いしませんよ、あれは。
レシック受けよう。
じゃあこれで締めますか。
はい、そうですね、
じゃあということでメリークリスマスで、
はい、あ、そうですね、
ああそういうことか、
良いクリスマスを皆さん過ごしてほしいですね、
まあ何が起こるかわからないですけどね、
そうですね、だって恋人がいなくてもオナニーは絶対した方がいいと思います
そうですね、
負けですから、
そうですね、
本当に出した方がいいです、いろんな
ということで、メリークリスマスで、
メリークリスマス、
メリークリスマスミスターローレンスって感じねそれダメか
ダメ、いいと思います、
いいと思います、
鮮明だったんだみたいなね。散々大ハード話してる。